教養の弾丸でございます。漫画家さんの、宮崎夏至慶先生の漫画をね、語りたいと思います。取り上げる作品としては、僕は問題ありませんと、夢から覚めたあのことはきっとうまく喋れないっていう、この2つのね短編集を語っていきたいと思うんですけども、うん、
2作品
はいね、なんでそもそもこの作品を選んだかっていうところなんですけど、このね夏至慶先生の漫画を高校生の頃に初めて読んだんですけど、夏至慶先生の初の単行本の変身のニュースっていう短編集があって、今回それは取り上げないんですけども、それを当時読んでめちゃくちゃ衝撃を受けて、
うん、
兄の部屋にね置いてあったの
は あったんだ
そうそうそう、うん、なんか面白そうやなと思って勝手に自分の部屋に持って行って読んだんですけど、もちろんあのイラストとかもものすごく衝撃的だったのはあるんですけど、
うん、そうだね、
背景とかがすごくごちゃごちゃ書かれてて、
うん、
架空の街みたいな中で、
あ、そうだね、
そうそう、いろんなことが起こっていくし、基本的にはやっぱその人の感情みたいなものを描いてるんですけど、急になんか空を飛び始めたりとか爆発したりとか巨大化したりとか、なんかそういう感情にこうした比喩表現が使われてたりして、なんかやっぱその高校の頃みたいな、そういう多感な時期に読んで、やっぱすごい食らっちゃうものがあるじゃないですか。
そうね、パンチがやっぱあるよね、
うん、それでまあ案の定ね大好きになっちゃって、夏至慶先生の漫画とかその当時ですね、結構ビレ版とかに置いてある漫画っていうイメージで、
うん、ね、
ちょっとざっくり言うとこういう雰囲気のちょっとサブカルっぽい漫画が流行った時期ではあったんですけど、
そうだね、いわゆる天然代前半だよね、
うん
うん、高校生の時だから2010年11年12年ぐらいか、変身のニュースが12年とかに出てるのか、
そうですね、僕まあ高3なんで、うん、それ以降の作品は結構大学とかに読んでるんですけどね、
うん、
うん、でまあ作品の雰囲気としては、まあ、さっき言ったような感じなんですけど、その自分の中にある普通じゃないこと、他者と違う部分みたいな変な部分っていうのをなんか認めてくれるような話を多く書いてる作家さんだなというふうに思ってるんですけど、まあなんかそういうところが過去やってきたところ、52回とかね、いかがわしさのすすめとかでやってるような、
はいはい
はい、まあちょっとそういう自分の中にある正しくなさをちょっと肯定してくれるような作品とか、あとまあ第60回で言ったような性欲、まああれも他者と違う部分に関する話ですよね、うん、周り普通と違う部分、まああえて普通っていう言葉を使いますけど、っていうところに、うん、まあこれまでやってきたものと通じる部分じゃないか、あ、通じる部分があるんじゃないかなと思って選定しました
というところですね、うん、
っていうことにしたんですけど、まあこれは言ったら後付けで単純にやりたかったからやります、
うん、そうだね、まあ関連もしてるしっていうところはあると思うけど、
ちょっと無理やりね、うん、根拠を作ってみましたけど、ね、まあ大好きなんですよこの作家さんが。で最近ね、まあ最近つってもここ何年かやけど、結構ほんとメディアとかでも大きく取り上げられるようになって、テレビとかでも、
うん、
これはなかなかほんまにかなり火がつきそうやなと思ってですね、うん、ちょっと早めに取り上げとこうかなという。
そうだね、
うん、
多分そのうち何かで来るだろうっていう感じはしているよね、
うん、なのでですね、ちょっと先物買いじゃないですけどやっとこうというところですね
はい、はい、ちなみに僕はですね、
はい、
あの同じく変身のニュースを読んでるんですけども、
あ、そうですね、ね、はい、
うん、これはね、あの現星野が進めてたんでね
現星野、星野源ね、
うん、星野源が当時あの歌丸さんのラジオ、その時まだウィークエンドシャッフル、タマフルだね、
うん、
の2014年の秋の推薦図書特集っていう、まあ推薦図書特集っていうのがあったんだけど、
はい、
それで現星野が出てて、この本読んで天才だと思ったみたいな、そのトイレで読んでその紙で服忘れてカピカピになったみたい な、 、うん、なんかそういう話したの覚えてるんやけど
そんな表現マシそうやけど、うん、星野源
そうそうそう、当時はその源星野が言ってたから、うん、なるほどと思って買った覚えがあるね。
まあね、確かに結構初期の方からなんかやたらミュージシャン人気が高くてですね、なんか最新作の方にもなんかキングヌー井口悟絶賛みたいなこと書かれとったりとか、
な
んか
なるほど、ね、
業界人気が高いんかな、うん、そんな感じのイメージになる、ま
あ、なんかあるよね、うん、新しいもの出てきた時そういう人がメンターとなって紹介していくみたいなのはあるね、
そんな感じです、うん、
まあこの後紹介する作家さんとかでも、まあ、その辺の僕も思ってた、まあね、リアルタイムなんでこの辺は、
あ、そうです、ね、
その辺の話もできたらいいなと思ってます。
はい、この番組心の砂地は音楽、漫画、映画、日常生活に潜む違和感などなど、様々な物事について探求し続ける教養バラエティです。 私、寺田です。西武ヤギ沢在住です。
シャークくんです。よろしくお願いします。
はい、ということで本日も始まります、心の砂地。ではですね、最初に、作者のプロフィールをご紹介します。宮崎那須治敬先生、1987年生まれの方ですね。で、那須治敬先生、なかなか変わった名前なんですけど、まあ当然本名じゃなくてですね、女性の一応漫画家さんらしいんですけど、
はい、みたいですね。
はい、宮城県出身で多摩美術大学卒ということで、まあ東北から出てきて、多摩美東京に来たという感じですね。で、先ほども言った短編集の変身のニュースがですね、2013年第17回文化庁メディア芸術祭漫画部門審査委員会推薦作に選出されまして、翌年の2014年、短編集僕は問題ありませんが、第1回歩みコミック大賞を受賞するということで、結構、初めて出した本から立て続けにちゃんとしっかり評価されていったっていう感じの方です ね。
一発目からまあこういう感度の高い人とかには届くような、うん、まあね、この文化庁メディア芸術祭漫画部門ってね、結構そういうフックアップする感じがあるよね。
まあなかなかで、あの出たての人というか、そういう人をピックアップしてくれる印象のあるところですけども、うん、基本的にあのモーニングとかでね連載するような形でやってるんですけども、この那須治敬先生のルーツ的なところっていうのがインタビューとかにはあんまりなかったんですけど、ツイッターにあの那須治敬先生の担当の方がファンと作ってて、はいはいはい、その中で読者から質問があったんで那須治敬先生に聞きましたと言って、うん、来た回答が、影響を受けたと言ったらおこがましいかもしれませんが、黒田伊代さんとカリンヘンさんが好きですというふうに。
カリンペンじゃない
か、カリンペンか、ちょっと僕すいません、この方知らなかったんですよ。なんか若くして亡くなってる方で、
う
ん、
そうそうそうそう、
なんかあんまり作品が残ってないみたいなんですよね。ちょっと読みたかったんですけど、読めずで。
今結構多分レア化してるんじゃないかな、
うん、
紙は。
そうですよね、多分、
うん、エロティクス F とかで書いてた
よ。あ、そうですよね。ちょっとなんかどっちかっていうとそっちより、うん、なんか山本直樹さんとかっぽい感じなのかな。
うーん、そうだね、うん、うん、とかそういう感じでした。
黒田伊代さんの方はシャークさんもフェイバリット
大好き
な方ですよね、うん、まあなんか結構その那須治敬先生の初期作とかもそうなんですけど、あんまりスクリーントーンをつかずに黒と白だけで描いてるようなものとかたくさんあったりとか、ね、まああとそういう現実に起こり得ないようなことが急に起こったりするところとかが、
その辺、うん、黒田伊代イズムだね。
そうですね、短編でそういうことをやっていくっていうのがすごく確かに、うん、ルーツとして感じられるなと思いますね、
うん、ただそうね、黒田伊代はこういうなんか暗さみたいな、まあるんだけど、うん、なんかちょっとやっぱもうちょっと大人というかさ、もうちょっとこう引いてる感じがあるけど、
そうですね、
なんかやっぱこうダークサイドみたいな、そのカリンペンさんっていうのもう一人挙げてる感じで、こう挙げる二人の名前もまあしっかりあるよなって感じはするよね。
確かに。まあ後でも語るんですけど、那須治敬先生ってその絵柄的にはちょっとふわっとした感じ、多分こういう絵柄の人ってもうちょっとふわっとした SF っぽい話とか、
うん、そうね、
より概念的な話をする人が多いんですけど、この絵柄で結構なんか言ってしまったら、なんやろうな、感情をむき出しにしたような作品を描いてるってところのバランスがすごく独特だなとは
思うんですよね。そうね、ヒリヒリしてるところもあるし、
うんうん、なんかそこが結構受けたのかなっていう感じはしますよね、
うん、
で、ちょっと作品の紹介ですね、主要作品を、つらつらと言っていきますと、変身のニュース、これが2012年に出てまして、でその後僕は問題ありませんと、夢から覚めたあのことはきっとうまく喋れない、これをまあ1年ごとに出して3年連続短編集を出されてるんですけど、個人的には結構この初期の短編集3冊がかなり傑作かなっていう風に思ってて、読んだことないっていう人は、まあ、この中のどれか読んでみるっていうのがいいんじゃないかなっていう風に思いますね。でこれ以降あんまりこういう形態の短編集を書いてないんですよね、那須治敬先生は。あ、そうなんだ。なので、うん、まあそういった意味でも、最新作もちょっとまた別のことをやってるので、これはあんま買いが効かないかなと思いますね。あと手に入りやすいので、うん、このあたりは。
うん、まあまあね、こう、フックアップされてて売れてるだろうし。
今も多分、ビレ版とかに行けばね、全然あるので。
うん。 この3冊だけ持ってて読んでます。
そうなんですね。
うん、
いやここら辺はねなかなか面白いですね。で、
うん、
2014年までなん短編集なんですけど、その翌年の2015年にですね2冊、9月23日同日にですね2冊本出すんですけど、1冊目がまずホーリータウン、これは、連作集なんですよね。で何が違うかっていうと、うん、短編は短編が連なってるんですけど、まあ、言ったらその短編が少しずつつながっていくっていうタイプの作品ですね。で、もう1冊出したものが夕方までに帰るよっていうものなんですけど、これは一巻ものの長編なんですけど、2015年に出版はされてるんですけど、書いたの自体は2010年らしいんですよね。
あー、昔に書いたやつをここでまとめたって感じか。
そうなんですよ。だから、
うん、
ね、書店で買えるものとしては多分一番古い作品になるかなっていう感じで、引きこもってる姉を高校生の弟の男子高校生がこうなんとか引っ張り出そうとするっていうだけの話なんですけど、端的に言うとめちゃくちゃ面白いんですけど、これ僕当時その古い作品っていうのを知らずに読んだんですよ。
うん、
で読んだ時になんかこれ面白いけど、那須寺恵先生やったらこれを短編集のその短編の中の1話にもできたボリューム感じゃないって思いながら正直読んでたんですよ。で後から読んだら昔の作品って聞いたからやっぱりそうやったんやと思って。
あ、昔はページが必要だったっていうことだね。
うん、そうですね。だからその初期の短編集っていうのは結構この夕方までに帰るをこうギュッて濃縮したような作品の詰め合わせみたいな感じなんですよね。
そうね。うん、
だから濃度がすごい濃いというかね。なかなか初期からかなりちゃんと那須寺恵先生の匂いがするものになってますね。
まあ、このホーリータウンが出るのに合わせて単行本になってないやつを一緒にまとめて出しましょうっていうことだったんだろうね。まあ、よくあるよね、こういうの、ね、
そうですね。はい。
うん、
で、まあ、結構ですね、それまで、毎年のように出してたんですけど、そこからちょっと間空いて、2018年ですね、アダムとイブの楽園追放されたけどっていう漫画、まあ、この間にも出してるんですけど、あんまり主なのは出してなくて、ようやく出たのが2巻もののこの漫画なんですけど、これはね、うん、これまでと全然経路が違って、まず逆漫画なんですよね。
おー、そうなんだ。
まあなんか表紙とかも見たら全然雰囲気が違うなっていうのがわかるんですけど、
ね、ちょっとポップな、うんうん、
これすごい特殊で、ベビモフっていう育児漫画雑誌、ウェブ上ので連載してたらしいんですよね。で、まあ今はそのベビモフっていうのはないんですけど、育児をある程度ちょっとテーマにしたみたいな漫画になってまして、アダムとイブが息子のね、カインを育てる、まあ、あの旧約聖書のね、キャラクターがいっぱい出てくるんですけど、そういうものになってて、このイブが、教師見たらわかるんですけど、まあ、グラサンかけてて、もう金髪で、言ったらその、子供を育てないといけないっていうのはわかってるけど、その母性っていうものが自分にはないってことを自覚してるんですよね。だからどうやって育てていけばいいんだろうみたいなことをすごく悩みながらアダムと一緒に生活していくっていう。でアダムの方はすごいやさ男なんですけど、
ね、謎なバランスだな。
なんかねすごい世界観が面白くてリンゴ知恵の実をまあ盗むわけじゃないですか、このアダムというのは食べちゃうわけじゃないですか、うんうん、それをねあの赤ちゃんに食べさせたいからすごい栄養があるからって言ってまたリンゴ盗みに行こうとするんですけど、それが見つかって天使たちにから罰を受けるんですけど、天使たちも暴力振るわれへんからあの十字架にイブを貼り付けて羽でこそばすだけとかそういうなんか緩い世界観で、
なるほど。
なんか僕は子育てしたことはないんですけど、なんかその子育てをするときになんかちょっとこの肩の力を抜いてくれそうな緩い漫画って感じですね。
子育て性っぽいような、まあ、ギャグなんだろうけど、まあ、そんな感じにも読めるような、
う
ん、
そうですね。結構そっちの方向での知識とかもかなりある漫画ですね。
タイトルはこれなんかなんかな、椎名林檎にさ、
うん、
茜刺すキロテレサレドっていう曲があるんやけど、てんてんてんで、なんか五感似てんねんな
確かに
似てますね。違うんかな、
うん、あーから始まってるし、
うん、されどてんてんてんっていう、茜刺すキロテレサレドっていうヘッドホンにってやつね。
まあそういうのから撮ってんのかな。まあリンゴを持ってるしね、うん、表紙で。そういうとこも欠けてんのかな。
どうなんかな。まあまあまあ、まあ
うん。で、2年後ですね、とある日のすごく不思議っていう漫画。これはですね、これもね、どっちかっていうとちょっとギャグっぽいかな。これ短編集なんですけど、 初期の短編集よりはるかに短くて 7,8 ページの短編が何回も続くようなもので、そこまでシリアスな話はなくて、ちょっとシュールなギャグっぽい感じ、荒井慶一さんとかが書きそうな感じ、
はいはいはい、
あの日常とか書いてるね、
うん、
うん、なんかそんな感じのシュールな感じのコメディが短編が入ってるような、
そういうもやってるんやな、
うん、なんかね結構本当にいろんなもの書いてらっしゃるんですよね。はい、で同じ年の2020年ですね、これがね正直もう今一番面白いんですけど、あなたは文ちゃんの恋っていう、
あ、これ長編か、
これ長編で今2巻まで出てるんですけど、3巻がまだ出てなくて、多分あと何ヶ月かしたら出そうな感じ、最近の中だとぶっちぎりで面白いですね。
ああ、じゃあこれで多分来るなと、そのうち、
そうですね、もうすでにほぼ来てる状態ではあるんですけど、うん、だから今回那須次慶先生取り上げるんですけど、文ちゃんの恋完結したらやろうかなと思ってます。
ああ、文ちゃんの恋は文ちゃんの恋で、
うん、いいですね、本当に面白いんでね。
うん、
まあなんかね、話としては文ちゃんっていう女の子の主人公がいて、まあフリーターみたいな感じなんですけど、その文ちゃんが三船さんっていう別の同級生、元同級生の女の子に恋してるんですよね。で、その三船さんは別の下地くんっていう男の子のことが好きなんですよ。で、下地くんは文ちゃんのことが好きで、まあ言ったら三角関係なんですけど、
なるほど。
下地くんは学生時代亡くなっちゃってるんですよ。プールで溺れて。だから、うん、三船さん、文ちゃんの好きな三船さんっていう女の子はずっとその下地くんの幻影みたいなのを追い続けてる感じなんですよね。
なるほど、なるほど。
で、文ちゃんは三船さんが下地くんのこと好きなことが分かってるけど、恋が諦めなくて、もうすごい苦しむっていう話で。
で、なるほどね。
なんかここが那須次慶先生節やなって思うのは、その下地くんの魂が文ちゃんの持ってるパスケースの熊の人形に乗り移ってるんですよ。うん、だから下地くんの視点も出てくるんですよ。死んじゃってる下地くんの視点も、
すごいなそれは、
うん、
面白そう、
めちゃくちゃ本当にねこれ面白くて、で、うん、なんやろうな、こじらせてるといえばこじらせてる恋なんだけど、暗い部分がなくてピュアにこじらせてる感じなんですよ、文ちゃんが。
うーん、
三船さんのことを諦めないといけないんですけど、グリーンランドの観光雑誌の表紙に三船さんにめっちゃそっくりな人が映ってて、その人に会いに行くためだけにグリーンランド行ったりとか、忘れるために急に出家するって言って坊主にしたりとか、ギャグとか突拍子もないようなところが混在しながらも、でもなんかその叶わない恋の苦しみのところのさ、解像度だけ異様に高いからさ、
うーん、
もう本当に飲み込まれる
よ。なんかこう対象の人が亡くなっているっていうネタはさ、うん、まあいろいろ書かれて、まあメゾン一国であるとかさ、
うん、
昔からあるけど、その視点はすごいね。
これなかなか本当に多分ヒットすると思うので、ヒットするよりもすでにヒットしてるんですけど、波来ると思うんでね、ぜひまた取り上げたいなと思ってます、うん、
映像化とかね、その辺はまだだからね、断ってそうやな、でも
こ
の
感じ
されてておかしくないもんね。
まあこれだけもうね10年ぐらい活動してるわけですから、
うん、
ただやっぱアニメーションやんね、なるとしたら。
そうだね、
さすがに
アニメになったらすごそうだけど
大変やろうなって感じはあるよね、うん、やっぱこれに色がつくっていうところがちょっと想像しにくいもんね。
うん、まあでもそっか、そういうしっかりとした、それこそある程度の長編っていうのは本当にあなたは文ちゃんの声が初めてだから、うん、アニメにするにはちょっと原作が足らないみたいなとこもあるのかな。
ああかもしれないですね、
もしかしたらね、
文ちゃんの声がもうちょっと続けば、うん、ワンクールぐらいにはなるかもね。
ありそうね。うん、
いやー、あ、でもなんか湯浅監督とかやったらできそうな、
いやー、これは湯浅だ、これは湯浅だ、
いけるよね多分、うん、
これは絶対湯浅だ。
やってください、湯浅監督、お願いします。
湯浅監督か、うん、長濱博監督だろうね、悪の花とか、
はいはいはい、
虫子とか ね、やった、その人たちぐらいしか浮かばへんね。
そうな、
うん、
いやー、まあ、ちょっと楽しみにしてます、もし映像化するんであれば。はい、
うん、
あとですね、普通にイラストも結構提供されてる方でして、那須次慶先生、うんうん、最近ですと、ミス ID2022 ですね。まあ、これまでの女の子っぽさみたいなのにとらわれず、新しいその、なんかアイコニックな存在を見つけ出すっていうような企画ですけども、
うん、そうですね、うん。
はい。そのミス ID2022 年のキービジュアルを書かれてるの、那須次慶先生ですね。
はい、22ってか、次か、うん。
そうですね、次。ですね、で、ね、まあ、他にも小説の表紙とかも書かれてるので、 多分ね、1回ぐらいはみんなも見にしたことあるんじゃないかなと思うんですけどね。
見たことあるかなと。まあちょっとね、この特に女の子のキャラクターは可愛らしく描いてて特徴的なので、うん、見たら、あ、見たことあるかもみたいな人多いかもしれないですね。
そうですね。はい。
うん、
まあぜひ漫画もね、読んでいただきたいと思います。
お届けします。心の砂地を汲み解いて、この西東京の暮らしを最寄りへ。バラス東京が素晴らしい。でも故郷は証の三場所。市内で演歌場生活するには不便でしょ。僕らは天使なんかじゃない。だから全員参加じゃないならやれない。西部焼き沢で生きていく覚悟さ。
最初の方にちょっとあのビレ版とかに置いてあったみたいな話をしたんですけど、はいはい、ちょっとその中でですね、他にもこの辺りの漫画家さんも同じように並べられてたなっていう印象ある作家さんを、まあ、さらっと紹介すると、うん、まあ、まず西村土佳先生ですよね。
まあ土佳さんだろうね、まずはね。
この方1984年生まれなので、結構年齢も那須次恵先生と近くて若干早いんですけど、デビューの仲良し団の冒険が2010年、多分かなり有名なさようなら皆さんが2013年なので、うん、
大傑作。
はい、まあかなり同じ年代に並べられてたなという印象がありますね。であとですね、パンパン屋先生ですね。
うん、これも言おうと思いました。
言おうと思いましたよね。すいません、僕これずっと実はパニャパニャさんやと思ってたんですけど、調べてパンパン屋さんっていうのに気づきました。
パンパン屋さんなんです、
ね。はい、パンパン屋さん。まあこの方はですね、生年月日とか性別は非公開なので、年齢が近いかは分からないんですけど、まあ2013年に足釣り水族館出されて、その次に2014年にカニに誘われてっていう、まあ僕これ大好きなんですけど。
これまた大傑作。
面白いですね。
衝撃だったね、カニに誘われてね。
まあ、この方も那須次恵先生と一緒で芸大出られてから漫画家さんをされてて、言ったらですね、背景めちゃくちゃ書き込みがあってキャラクターだけ抜けてるっていう
みたいな、
うん、水木しげる感のある、
水木しげるだよね。
うん、まさにって感じなんですけど、
でもなんか世界観の構築の仕方とかはすごく近い感じがあるかな。
そうですね、うん、なんかどんどんありえないことが起こっていくみたいなね。
うん、
パンパン屋さんとか特にそのガロ系っぽい印象があるって言われるんだけど、
ね、
うん、パンパン屋さん自身がガロ系とかあんまり読んだことないっていうことを公言されてるらしくて、
うん、
なんかここら辺の漫画家さんって多分、まあ、読んでらっしゃる方もいるんですけど、ガロ系を直接は読んでないけど、まあ、それのなんか系譜みたいなのを引き継いでる感じがあって、ちょっと第7世代っぽいなって思うんですよね。
ああ、2010年代に出てきた人って、まあ、土佳さんとかちょっとね。
ああ、土佳さんは絶対好きでしょうね、ガロ系は。
うん。
多分、直接は引き継いでないんだけど、こういう雰囲気っていうのでね、同じ匂いがするなっていう。最後なんですけど、町田洋先生ですね。この方も生年月日不詳なので、年齢はわからないんですけど、2013年に惑星9の休日っていう SF、
これもすごかったな。
いやこれもなかなか話題になったんですけど、これとパンパン屋さんと土佳先生のこの4冊ぐらいが大体平積みで並べられてたなっていう印象がありますね、当時のビレマンは。
でもこの辺全部面白いな。
全部面白い、
全部読んでるもん俺ちゃんとやっぱ。で、
ああですよね。
これ僕大学ぐらいの時だけど、やっぱそういう新しい漫画が出てきてるみたいな、そういう興奮やっぱあったもんね。
うん、でなんか結構この後にこういう雰囲気の漫画がブワーって増えたなっていう印象があって、
うん、
まあなんか言ったらここら辺がヒットしたのが崖で出てきたんじゃないかなっていう漫画家さんも多いので、
また今ね違ってる感じあるかな、うん、この辺は正直それこそまだビレ版の匂いがしてるっていう風にはまあ売ってあったしね実際ね、
うん、そうですね、
もあるし、まああんま言いたくないけど、まあ、どこかみんなポスト朝のイニオみたいなところで探しててっていうところは絶対あると思う。うん。
うん、
あとは出てないんで、やっぱあとは大橋博之先生とかもちょっとこの辺かな。
そうですね。
とか、あと市川春子の短編集。
言おうと思いました。市川春子先生、ね。
もうこの辺だったね。まあ、その辺があって。で、この辺りの人らって、ユースカっていう、あの、森さんっていう想定、してる人がいるんだけど、
うん、
が昔インディーの漫画誌みたいなのやってて、でまあそこにこの辺の人はよく書いてたし、
はいはいはい、なるほど、
その辺の感じとかあったかな、そういう
なんか新しく来てるぞみたいな、みたいなね、
そうそうそう、うん、森さんはね私たちと大学一緒ですから。
ああそうなんですね。
そうそう、それこそあのゲートマウスに通ってたチームの人だったらしくて、よく名前出てました
ね。シャークさんのバイト先ね、ゲートマウスカフェ。
そうそうそうそう。とか、そうそう、岡田の先輩になるのかな。
いや、まあ、僕らもね先輩多いですからね。
先輩多いからね、はい、人の多い大学なんで、まあまあそういうなんかそういう流れって、ね、天然代前半であったなっていうのが、でそれにこの辺例えばあとスカートの澤部さんとかさ、
あ、はいはいはい、
うん、とかがやっぱメンターとしてこう面白いって言ってたりしてた感じがしたな。
そうやな、うん、確かにあのスカートのジャケットの雰囲気とかかなりこういう絵柄に近いもんね。
うん、そうだね、まあ辻香さんとか書いてたしね、
うん、書いてたこともあったしね、
うん、
はい、では次のパートでですね具体的な作品の感想に移りたいと思います。
チクチクツッタツッタツッタ
ここ吸うなヤギサワ、ここ吸うなヤギサワ、ここ吸うなヨ。
今回取り上げるのが僕は問題ありませんっていう短編集と夢から覚めたあのことはきっとうまく喋れないの2冊なんですけど、なんか僕の中では個人的にこの2つってちょっと対になる存在というか、
あ、これ思った、うん、読み直したら、うん、
なんかちょっとね同じような設定、近い設定の漫画もあるし、
うん、
だったらこれなんか光と影みたいな。
そうだね、
うん、雰囲気があって、まあタイトルからもある程度読み取れるんですけど、うん、僕は問題ありませんの方はですね、うん、まあどっちかっていうとこの人とのつながりみたいなもの、なんか、うん、まあかなり小さい感覚ではあるけど人と今ちょっと一瞬つながったなみたいなところをすごく、インパクトのある表現で描いてるっていう作品が多いんですけど、うん、夢から覚めたあのことはきっとうまく喋れないの方は人と一緒に生きていくことの難しさみたいな方を描いてる作品が多くて、こっちの方がはるかに暗くてちょっとエッジが効いてる。
そうなんだよな、うん、だから俺その変身のニュースと夢から覚めたあの子は買ったのよ一緒に、
はいはい、
2冊ね、僕は問題が多分なくて、うん、で先にこっち読んじゃって夢から覚めたら、うん、もう強烈でさ、うん、これがそれでもうわこの人えぐいと思ってさ、
こういうえぐい話を書き続ける作家さんなのかなって思っちゃうよね、多分そう思ったと。たまたまドス黒いの選んじゃったってい
う、ね、そうそうそう、でやっぱ当時しんどい時期だったからなんかそこがすごいクロスしちゃってさ、すごい食らっちゃって、うん、
なんかかける 2,3 ぐらいでダメージ受けちゃった。
うわーと思ってさ、えぐいと思ってちょっと苦手かもっていう印象を初めて思っちゃったね。でも改めて読み直したら良かったです。はい、
そうですね、まあ、なかなか確かにこの2冊ね毛色が違うのでぜひセットで買っていただいた方がいいんじゃないかと思いますね。
そうだね、
はい、
まあまあクライオンがガツンと行きたいっていう人はもういきなり夢から覚めた読むっていうのが一番パンチはあるよね。
まあ確かに衝撃だけで言うとね、うん、どぎついものがありますけども、うん、はい、じゃあちょっとね作品まずちょっと僕の方から好きな話をねピックアップしていきたいんですけど、まあじゃあまず僕は問題ありませんの方からいきましょうかね。
いきましょうか。
と2話目のですね朝のバス停ですね、
はい、
タイトルにもなってるんですけどこの僕は問題ありませんっていうセリフが出てくる話でもあるんですけど、
うん、
まあこれ最高でしょう。
はい、なあこれね、これはやっぱ残るよね。
はい、家族があってそれの父親が眠れない夜に人形をねたくさん入れてる屋根裏の隠し部屋で人形と話をすることでなんとかやり過ごしてたんですけど、それが妻にバレてしまってそれがすごく怖いからって言って妻から人形を捨てられてしまって、でなんかこううまくいかなくなってちょっとずつ家族が崩壊していくみたいな話なんですけど、
うん、
いやなんかこの話ってなんか僕がずっと思ってることを結構そういうことに踏み込んでる話でもあって、僕なんかその、
うん、
人の生きがいとか大切なものを誰にも迷惑かけてない行いを変、普通と違うって言って切り捨ててしまうのってえなんでなんやろうなってめっちゃ思うんですよね、よく。
うん、
アニメが好きとかアイドルが好きとか、
うんうん、
こういうバンドが好きみたいなことをえなんかその音楽変じゃないとか言って誰にも迷惑かけてないのに変っていうだけでこうやって切り捨てられていくっていうのってめっちゃ変、それが変な話というかすごいことやな、なんでなんやろうって思うんですけど、肯定してくれるというか、
うん、
最後の方のシーンが僕めちゃくちゃ好きなんですけど、魂の抜けたようなねその父親がさ朝会社に向かうんですけど、ここも無音で進んでいくんですけど、
ここ怖いんだよな、
怖い、
淡々としてて、
ゴミを持って家から出るんですけどそのままゴミ捨て場通り過ぎてあゴミ捨てなって言って戻ったりとか、で駅のホームで待ってたら若い人らがバーって来てドーンってぶつかられるんですよね。で、
うん、
あすいませんって言おうとするんですけど、なんか昔のその幸せやった頃の家族の映像みたいなのがフラッシュバックして言葉がうまく出なくなってみたいな、
うん、
でそこに自分の娘が来るんですよね。で娘が来て 隠し持ってた人形を渡してくれるっていう、
うん、
でよくわからないけど大事なものなんだよねっていう話をして、パパは変じゃないわよって言ってくれるっていう、でそれで、うん、この娘自体も私もよく変な形の石を集めたりするからわかるよって言って、あとこの娘さんってずっとヘッドホンつけてるんですよね、この漫画の中で、
うん、たらずっとあれなんだよね、あ娘ともうまくコミュニケーションできてないのかなっていう感じがしてるんだよ ね、
う
ん、
そうですね、
その妻にバシッと言われてて孤立してるのかなっていうことを思ってたらっていう感じだよね、うん、
そうそう、でまあなんかそのヘッドホンをつけてるって外界からこの子もちょっと自分を立ってるような子っていうことなんですよね、うん、でこの無音のシーンもシャカシャカっていうヘッドホンの音だけが強調されて書かれてて、そういう同じ苦しみを持ってる人がつながって支え合うみたいな、で最後この満員電車に押し込められていくところで終わるっていう、お互いこの社会に戻っていくっていうところがもう本当に何やろうな、この絶望感があるけどちょっと背中押される感じというか、
この描写がでもすごいんだな、このコマの割り方というか、
うん、
このさっき言ってた娘に会うまで、これバスか、バス停だね、
あバス停か、うん、
行くまでの走馬灯みたいな感じになってるんだよね、自分の少年時代から人形があってみたいな感じさ、すごくその死の匂いが濃いというか、でバス停の前やんか、だから飛び込むなっていう感じがするんよね、僕からすると。
ああそうですね、まあ、そういう風に描いてるよね、うん、これは、
うん、それで泣いてる背中をこうクッとね
引っ張るっていう方法やもんね、
引っ張るっていう方法が娘からあるっていうね。
いやなんか結構これナス時系先生多いんですけど、子供がなんかこういう発言をする、これって多分結構逆として描かれやすいじゃないですか、ね、大人が子供に何かを言うっていうのが多いと思うんですけど、子供がこうやって大人をなんかこう支えるじゃないけど、
うん、
引っ張っていくっていうのすごく多いんですよね。
大人の方が苦しみというか抱えてたり壊れてたりするっていうことの方、
うん、
登場人物が多い気がするね。
そうですね、
うん、
そういったところもあって、なんやろ、あんま説教臭くないなっていう、
うん、なんかそういうの感じたことないな、うんうん、
っていうところがあるのかなっていうふうに思いますよね。
か着地のさせ方もすごく、まあこの僕は問題ありません、全体的にね、やっぱこう何かしろ問題じゃないけど何か抱えていてみたいな人が、うん、最後こう何か見つけたり、ちょっとこうこれが見えるみたいな感じにしてあるんだけど、描き方がすごく人情みたいなところに落ちてないし、
うん、
でもこう突き放しすぎてもないというか、
そうなんですよね、
なんかね、そのバランスがこの僕は問題ありますが、すごいいいなと思いました。
基本的にそこまでなんか急激に距離が近づくわけじゃないんですよね、
うん、
キャラクター同士の距離感が、ね、なんか急に付き合い始めたりとか、うん、そういうのはなくて、最終話に入っている憎めし屋であなたと握手っていう、まあ、前編と後編がある漫画とかもそうなんですけど、うん ね、これも最後別に恋が全く実るわけではなくて、結局その主人公の男の子が女の子のことをあんまり理解できないけど、でもちょっと分かったような気がして、どこかで元気でいてほしいって言って見送るシーンで終わってたりとか、
うんうん、まあ少し何かが彼女の中では変わったかもしれないかなみたいな感じではあるっていう、まあ、なんか余韻がすごい残るね、なんかそういう余地をすごく与えてくれている、
うんうん、
ことが多いかな。
まあ、それを結構その突拍子もない展開でこうインパクトを強く描いていくっていうのが多いかなっていう感じがしますね、うん、この朝のバス停でもあの眠れなくなったお父さんが夜の街を徘徊するシーンとか、なかなかちょっとなんて言ったらいいんやろ、
ね、
うん、ドラッグ感というかなんかトリップしてる感じがあってね、
まあ、うん、湯浅正明感だよね
まあそうね、そうね、まさに
わかりやすく言うと、
うん、そういう雰囲気があるっていうところはね、やっぱパンチ、
この急に重力とかが、うん、あのいきなりね関係なくなるみたいな表現がいいよね、うんうん、
そうですね、なんかその結構その本当にずっと夢の中を見てるみたいな感じなんですよね
うん、そうだね、
うん、なんか背景とかもさ、やたら窓がでかかったりとか、カフェやのになんか机の上に盆栽置いてあったりとか、なんかちょっとずつ変なんですよ
そうだね、
だからなんか本当にずっと夢の中を見てるような感じの世界観なんですよね。
そうね、うん、なんかでも地続きな感じはしてるから、まあ、絶妙だよね、
うん、
絶
妙、そこのバランスが絶妙なんですけど、うんうん、 あとまあちょっと続けざまに言うとですね、あ、僕は問題ありませんで、僕好きなのが俺のサメ肌を出せっていう話ですね、うんうん、これは感情的なところより僕短編集じゃないわ、短編としてめちゃくちゃクオリティが高いなって思うんですよね。でどういうところがかっていうと、まあ、まずこれ中学の同窓会に急にヘルメットかぶった男が入ってくるっていうところから始まるんですけど、うん、俺はこのクラスでいじめられたことはこの7年間1日も忘れたことはないって言って急に入ってくるんですね。で、まあこのクラスでいじめられてたいじめられっ子がその同窓会で復讐しに来たんかなっていう感じのシーンで始まるんですけど、そっから山下はいるかって言って、その山下っていう生徒に会いに行って、俺のロッカーを荒らしてその父親が書いた本の原稿を盗んだんだろうっていうところから喧嘩が始まっていくっていう話なんですけど
どういう話じゃ
ないめちゃくちゃなんですけどね。でなんか急にあの高圧洗浄機を噴射して戦ったりとかさ、窓から突き破って落ちたりとか、うん、まあ、すごい派手な演出が続くんですけど、これ徐々に分かっていくんですけど、この実はこのヘルメットかぶった男が生徒じゃなくて先生なんですよね。
うん
うん、先生やったっていうことが分かって、でなおかつ最後この男がパトカーに連合されていくところで、クラスメイトがこの2人ね、山下とヘルメット男のことを見てるんですけど、この山下を見てあんなやつら誰だっけ知らないっつってるんですよね。だから山下もこれ意図的に最初いじめの主犯格みたいな感じで描かれてるんですけど、実は山下も全然クラスに馴染めてない端っこのやつやったんですよね。
うん、
だからクラスからいじめられてた担任とクラスの端っこの二人の喧嘩やったっていう、どんどんその最初に抱いた印象から全然別の関係性になっていって、で最後この山下がその盗んだ原稿を読んでて、主人公が泣きながら枝豆食うとことか面白かったけどって言って終わるんですけど、だから結局はみ出し物やってその本を読んでちゃんと面白さを分かってたんですよね。実はそれに気づいて担任が泣いてるシーンで終わるっていう、すごくないこれ着地の仕方が
、まあ、すごい話だよね、うん、
最初もそのいじめられっ子がいじめっ子に復讐する復讐劇かと思ったら全然違う話やったっていうね、ちょっと言い終わり方っていう、なんかそこがさ、うん、この短編数ページの中でどんどん印象変わっていくっていうのが面白かったので、
ね、これ一番変な話かな本当、
ね、もう突拍子もない、
うん
うん、その前に入ってるさ跳ねるっていう話ね、これとかはすごい分かりやすくいい話だと思うんですけど、
そうだね、
うん、なんかそれとそういうねちょっと分かりやすいええ話っていうのも入ってんやけど、全然そうじゃないめちゃくちゃな話なんですけど、ね、
そうだね、
うん、
これってどう書いてんの、なんかこういうシーンが描きたいとかから入ってんのかな。
でもこの空中でさ戦ってるシーンとかなんかすごいもんね、
すごいよね、
なんかヒーローものみたいになってるもんねこれ
うん、すごいと思うこの重力感、
うん、これほんまこれ どうやって思いついたんっていう
全く分かれ、うん、なんでこんな話思いついたんやろ
いやほんまにこれ一番マネできない話ですよね。
うん、これすごいよね、うん、
はい、なんかシャークさんは僕は問題ありませんの中で印象的やった話とかありますか。
印象的な、じゃあ一つ言っとこうか、
はい、
一つ挙げるとしたらそうだね、うん、でもこれかな、やっぱ地図から、
あー、いや、うん、いいですよね、僕もそれめっちゃ好きなんですよね。
たまにあるね、急に結婚してくださいものね
いやーなんか少女漫画とかでもよくあるやつね、
あの恋愛的瞬間でもありましたね
あったあった急に求婚されるやつ、
急に結婚、そうそうそう、もので、うん、本当に急に始まるものなんだけど、
うん、
この話ってなんかこうねすごく画一的な、多分まあイオンモールみたいなね、タヒチモールってところで出会って、
うん、
でなんかほんとそういう郊外の画一化されたなんか番号ついてるみたいな、7番8番とか書いてある家に住んで平均的な、うん、なんだっけ生活をするっていうこと
で
住めるみたいなさ、そういうサンプルとして見られてるみたいなね、
そうそうそう、この男の人の方がね働いてる都市開発の会社のサンプルとして住むことができる家にいて標準的な生活をしないといけないっていう、
そうそうそう、だからそのいきなり結婚してくださいって言われたのも彼女はそういうものとして誰でもよかったのかみたいな疑問がずっとあったりみたいなね、
そうそう、実はあのそういう目的だったんじゃないかみたいな、でも、
うん、
女の人は別に私は標準でいいからっていうある種その諦めというか妥協みたいなものと生活してる人やから、
うん、
まあいっかってなっちゃうんですよねそれでも。
ちょっとこれはね、うん、ある種のなんていうかな、このちょっとこう俺の好きな郊外物っぽさもあるんだよな。
あ
そのモールがあって家とモールを行き行き来するだけというね、
うん、
で実家があってみたいな、なんかこの山内まりこうここは退屈迎えに来て感というか、なんかそういう感じとそこから出たいなと思ったけどもみたいなのが、それを宮崎夏樹家が書くとこんな感じになるのかっていうねでまあちょっとこう衝撃的な、あっさりとしてるけども衝撃的な展開があってみたいなね、う
ん、でなんかこれを連れ出したのがさ、あの夫の方じゃなくて最後自分の意思でここから出ていくっていうのがすごくいいなって、
うん、そう新しい自転車を買ってね、
うん、
だからそれが自転車っていうのが、まあ、自転車ってすごく生活のためやんか、生活圏を走るために使うもんやんか自転車って。
そうだね、交通機関の手段としてみたいな、ね、
うん、そうそう普通のチャリみたいな、そういうでっかいそのクロスバイクみたいなやったら違うけど、うん、そういう自転車を買ってちょっと知らない、海ってどこですかって言ってその海に向かって知らない道を走っていくっていうところで終わるんだけどさ、
うん、
なんかこれは好きだね、やっぱこういうの好きだね下手に、うん、
いやすごくこれ人生が凝縮されてるような話じゃないですか、うん、結婚して そうね、そういったところをさこのスピード感で書いてるっていうこと、そしてその最後のモノログの、うん、この先は知らない道、不安で後ろめたくて少し気持ちいいっていう表現がめちゃくちゃ絶妙。
うん、いいよね、
うん、
これはその今まで彼女があったことを考えると、その彼女の日常への倦怠感とか、
うん、
忘れてしまう、うーんっていうその良さというか、なんていうか肯定してくれるモノローグというか、うん、なんかそこが繰り返される日常の倦怠感からのみたいなんて、やっぱ俺すごい好きだから
あー確かにね、快感のあるお家ですよね、確かに、
うん
うん、
そうだね、
僕もめちゃめちゃ好きですね。
お届けします心の素の自由組みといて、このにし東京の暮らし思いより駅バラス度胸が素晴らしい、でも故郷は明石の債務帳、市内で縁がちょ生活するには不便でしょ、僕らは天使なんかじゃねえ、だから全員参加じゃないならやれない、セーブやぎさはできていく覚悟さ。
ではですね、次、夢から覚めたあのことはきっとうまく喋れないの方語っていきたいと思います、はい、こっちはなかなか暗い話、どぎつい話が揃ってますけども、
怖い、こっちは怖い、ほんまだ、俺その当時ぶりに読み返したもん、本当に
やっぱりね、読んでたらさ、うん、僕もさ結構しんどくなったわ
、うん、
普通にこれ多分もう何年後かによっても読んでも普通にしんどいんやろうなと思ったけどね、
やっぱ初めの一番初めの第1話ね、
あーこれね、
うん、明日も触らないね、
はいは
い、
うん、
これがもう強烈でさ、
うん、
僕からすると
これさ、なんかそのナスジ系先生には珍しく、なんかちょっとルワク的な感じかなり入ってん
ね
んよな、
そうそう結構ルワク的なんよね、
うん、
登場人物の暴力性みたいなのがあるし、まあ最後は落としてるけどね、いい感じに、でもその最後の2ページまではやっぱかなりきついもん、
そうやね、
うん、
いやーまあこれはでもこれなんかすごく形容しにくくない、この話もう呼んでくれとしか言いようがないというか、
言いようがない、でもこれまあ呼んでくれとしか、俺これ再読して気づいたんやけど、うん、最後にそのある登場人物が顔がねちょっと星型になってるみたいな人があって、
うん、
その人が電車降りてすごいな、電車一人で乗れたんやなって、その関西弁のおじさんみたいな人と喋ってるんやけど、
うん、
その人のシャツが星書いてあるんよね
ほんまやな、なんか
人でみたいな、そうそう、だから、うん、この人はだから星が多分好きなんだろうね、
うん、
だからっていうことに気づいて
あ
ーだからこうね、こういう人を見つけたのかな、うん、みたいなのがちょっと分かった
あーそれすごいいいですね、うん、だからなんかさ、うん、この人らをちょっと理解しえないものとしてさ描いてるようでいて、この人らにはこの人らのこの好きの関係があるんだっていうさ、うん、
そうそう
そう、そういうとこをちゃんと描いてるわけ。
そうでこの、
うん、
あの星型の登場人物の服は多分これ花なんだけど、
うん、
これ星型っぽくない、これ
いやそうですよね、
そうそう、だから、
うん、
本人は多分この花みたいな感じにしたかったんだと思う、
ね、イメージしてね、この整形を繰り返してるっていう噂のキャラなんですけど、そう
ああっていうことだったんだなっていうのがさ、うん、このだけでさ分かってくるみたいなのが、もうなんか細かいなと思って
確かにね、
うん、
いや確かに結構ほんと細かいんですよね、これごちゃごちゃしてる背景とか読んでみたらね、うん、結構面白かったりとか、確かにちょっとそれは見落としてたわ、う
ん、いやまあでもこれはあのちょっと露悪的なところがやっぱ強烈やから、
うん、そうやね、
やっぱうんとは思うね、うん、
なかなか
っていうのが、まあ、まあでもすごいきついけど、
うん、
心に刺さる一作として僕はこの第1話ぜひこれ読むだけでも価値はありますよとは思いますね。
と僕じゃあ好きな作品を言っていきたいと思うんですけど、はい、僕は結構どぎつい作品が好きです。この中ではリビングでっていう作品ですね、第3話
これトップクラスじゃないですか、これが
これかなりトップクラスできっつい話なんですけど父親がねある日ポンって音を立てて壊れてしまって、
これ怖いねまず
あの犬みたいになっちゃうっていうね、
そうなんかねこの食卓の風景が一番初めに書いてあるんですよ、うん、で普通の多分夫婦と思われる人とそのスキンヘッドのお父さんの後ろ姿が書いてあって、
うん、
そのお父さんの頭からポンって書いてなんか煙が出てるんだよね、
うん、人がねこの壊れた瞬間
そうおかしくなっちゃうっていうさ、このビジュアルイメージが強烈、う
ん、出だしからめちゃめちゃインパクト満点で、うん、なんでこんな風になっちゃったんだろうっていう、でも病院ももう好きにさせるしかないみたいな感じで手を打ってくれなくてっていう感じで、奥さんがね、うん、結構大変に困り果てるっていう、で息子もいるんですけど、奥さんの方はまあなんとかほっといたら元に元の生活に戻れるでしょっていう風に言って、
うん、
結構最後の方のシーンでこれすごいインパクトあるシーンなんですけど、あの檻の中ね、犬の檻の中にいる夫と豪勢な夕食を囲んで、
うん、
そこで奥さんが少し休めば元通りになるわって言ってなんとか元に戻そうとするんですけど、まあ、そこにこう息子が飛び込んできて夕食をめちゃくちゃにして母親に悪態をつくっていう、でそれに対して、まあ、当然この奥さんの方もめちゃめちゃ苦しんでるわけで、息子に対して知ったような口聞かないでよって言って反論して、こっちもまたピーって言ってすごい音出して壊れちゃうんですよね、奥さんの方も。で最後子供が一人で皿洗ってるシーンで終わる、めっちゃ 怖くないですか、ここ。
これ怖いよな、
めちゃくちゃなんかホラー映画みたいなオチなんですけど、でもなんか僕この最後のセリフがめちゃくちゃ好きで、男の子ジロっていうね息子が、まあ、小学校低学年ぐらいの男の子なんですけど、僕はお父さんが変になってよかった、嫌だったのずっと、ばあちゃんが死んでも清貞、まあ、犬飼ってる犬が死んでもみんな大丈夫になってくのが、ずっとそれがずっと嫌だったから、
うーん、
これさ、まあだから言ったらそう、その本当はすごい悲しいこととか仕事辛いこととかみんな抱えて生きてんのに、なんかどんどんそれが大丈夫になっていくっていうね、生活を回すために何ともないふりをしていくっていうのは、うん、で最後うまく言えないって言って男の子が泣くシーンで終わるんですけど、僕結構似たような経験したことがあって、
うん、
なんか祖父が亡くなった時にほんまにこんな感じやったよ、僕あんまりその身近な人が亡くなった経験がなかったんよ、
うん、
でそれで祖父が亡くなった時あんまりにも悲しくて、結構僕ほんま最後火葬で送られていく時に棺桶が、まあ、それが言ったらもう祖父の体の形が本当になくなる寸前なんですけど、その時ほんまに涙が止まらなかったんですけど、他の人たちって全然そんなことなくて、
うん、
まあもちろんそれが悪いことではないんですけど、みんなどんどんその人の死が大丈夫になっていってる感じっていうのがなんかちょっと怖いなって思った曲があったんですよね。
まあなあ難しいよな、でもこの漫画のことで言うと、そのお母さんがさ、
うん、
何かをしようと思ってすごいたくさんの料理を作るというさ、
うん、
なんかここがなんかなそういう、これってでもその自分の与えられた役割の中で思いつく最大限のことをやろうみたいなさ、
うん、
ここがすごく悲しいんだよね。
そうやな、
うーん、明らかにその仕組み言ったら袖って、うん、言ったらそのお父さんが働いていて、そういったところのベースの上で起こったらいいことみたいな、でもその仕組みが壊れてしまってるのにもかかわらず 言ったらその仕組みの中での役割を全うするっていうことに時間をかけてきてるから、うん、なんかそういった行動を選ぶっていうのがさ、
うん、だからだったらそのすごく言い方悪いかもしれんけど壊れたロボットというのような感じっていうかね、うん、
そうそうそうそう、うん、っていうのがな、このでも絵がすごいわ、うん、このすごい料理の中で檻の中に寝ているお父さんっていうね、
でそこにさ息子がテーブルの上に飛び込んでくるシーンも一瞬何起こってるか分かんないんですよね、
分かんわけ分かれへんよな、うん、
いや
かな、
なんかでもこの息子が心理をさついてるようで別にそういうわけでもないんですよ、うん、これでもまあ言ったらその、うん、妻奥さんのね苦しみみたいなのも
あるしね、もちろん、
うん、まあそれを虚しささっき言ってた料理を作るっていう、うん、そういうなんか構造の中でのさ努力をすることしかできない感じ、うん、っていう苦しみもあってそれを言い返してる時に奥さんも壊れちゃうっていうところが本当に苦しい、
うん、これね、これはなすごい、でもまあこの最後のセリフは俺もすごいやっぱり刺さって、
うん、
この短編集は特に夢から覚めたあの子はきっとうまく喋れない、やっぱその見て見ぬふりしてること本当はあるけど置いとこうみたいなところを見せたるわみたいな感じで、
うん、
内臓を見せたるわみたいな感じで書いてる作品、うん、の、まあ、一番濃度が高い短編かなと、
ね、そうね、なんかこのみんなが触れてなかった感じをピックアップしてさ、うん、描いてる感じがあるよね、
うんうんうん、そうと思います、
ね、まああと、まあ、さらっと紹介しますけど、あと僕が実は結構読んだ当時一番好きやった作品がですね毎日っていう作品なんですけど、第6話ですね、うん、すごいきつい話なんですけど、まあ彼氏彼女が家で暮らしてるんですけど、その彼氏の方が毎日神社で水を汲んでその水でコーヒーを作ってるという話なんですけど、うん、まあある朝行ったら水が凍ってたから水道水で作るんですよね、でそれを言おうとするんですけど、なんかあんまり彼女ちゃんと聞いてなくて、やっぱり汲みたての水は美味しいねって言っちゃうっていうね、でなんか彼氏はさ別にそれに対して何とも言わないんだけど、なんかちょっとずつさ彼女に対するフラストレーションが溜まっていって、最近その彼女を懲らしめることばかり考えているっていう風な変わっていくっていう、うん、なんかさこれすごい僕めっちゃ共感してまうのよな、こういうのなんかこういう関係性の中でさ、
うん、
ちょっとずつ苛立ちが募っていって、
うん、憎悪に変わっちゃうっていうね、
そうそう憎悪に変わっていく、で最後まあある事件があってとあることをしてしまうんですよね、うん、なんかそこがさほんまその、まあ、すれ違いからの苛立ちからのその苛立ってる自分に対する自己嫌悪みたいなのを表現としてもうインパクトありすぎ、
これはとんでもないよ、いやこれはすごいわ、
うん、ほんまこれ読んだ当時さ、実は読んだ当時ぐらい僕ほんまに初めてできた彼女と付き合ってるような時期やってんけど、もうなんかすごいさ同じような苛立ってる自分に対する自己嫌悪みたいな、うん、そういう自分に刺さりすぎてちょっと怖かったもんこれ、
うん、これなんかさっきと並べて語るとこれちょっとついっぽいね、さっきのリビングでとこの奥さん側みたいな感じだもんね、そういう日々のその積み立てをさで起きるすれ違いみたいな感じだもんね、奥さん側の視点みたいな感じだよね、これ性別ひっくり返してるけど、ね、みたいな感じするね、うん、うん、
で最後何事もなかったように手を振るっていう、
まあまあ最後のモノローグね、
まあまあ、
一発目のビジュアルイメージはこれは北野武の3対 4X10 月なんじゃないのかなと僕は思うんですけど
ああそうなんですね、
どうなんでしょう、
知らないので分かりですけど、
うん、このちょっとこの急な暴力性も武っぽいっちゃ武っぽいかな、
ああなるほど、
うん、
これ多分一番バイオレンスよね、
うん、
作品の中でいうと明確にそういうちょっと暴力的な欲求の文章も出てくるしね、うん、うん、そうなんです、まあこれ短い話なんですけどかなり好きですね、うん、 で、まあ、ちょっと最後もうちょっとポジティブな話で終わっとこうかなと思って
。入ってますからね。入ってますからね。
はい、入ってますから、うん、そういうの明るめの話も。まあ、これ本当僕すごい好きな話ね。一番最後に入ってる話なんですけど、妙な夢っていう話ですね。
あ、でもそんなにあれやな。ヒリヒリはしてたな。
ヒリヒリはしてるんですけど、なんかちょっと可愛らしいなって僕思うんですよ、この話一番。
うん。そうだね。
うん。なんか言ったら、これもあの夫婦がね、生活してる話なんですけど、木曜日には、しましまじゃなくて、水玉のハンカチを持っていくとかさ、餃子のひだは必ず5枚でとか、そういう風になんかすごいあらゆることにルールを設けてる夫とそれを暮らしてる妻の話なんですけど、まあ最終的にどういうことになるかっていうと、奥さんの方が夫のメガネを急に隠すんですよね。でそれで、あの夫の方はそんなことされたことないから苛立ってでそれで、まあ最終的にメガネ隠されたからさ、駅で電車一本逃しちゃって待つ羽目になるんですけど、
うん、
なんかそこで初めてこの二人ってそういうたわいのない会話をするんですよね、うん、でこれ僕本当に綺麗だなって思うのが、伏線が張ってあって、奥さんの方っていうのは今朝変な夢を見たっていうシーンがちょっと入って、いかがわしい夢を見たか、うん、その住んでる家を一人で出て行って、うん、出て行ったら案外楽しくやれたっていう夢なんですよね、
うん、一人でもね、
一人でもやれたっていう。で夫の方もこの駅で待ってる間に最近変な夢を見るんだって、僕はあの家で一人でずっと一人でいて結構楽しくやれてるっていう夢を見るっていうんですよね。だから結局この二人ってそういう感情のやり取りをしない、ただ生活を共有してるだけやから、お互いがいなくてもなんとなくうまくやれちゃうってことは分かってるわけなんですよね。なんやけど最後そうやってたわいもない会話をしてる時の最後のモノローグで、奥さんの方が、変なの、こんな時間に二人でぼんやりしているなんて、なんだか同じ夢の中にいるみたいで嬉しいって言われるんですけど、だからこれめっちゃおしゃれじゃない？
これは超おしゃれ。
最後ようやくお互い夢の中では出会ってなくてうまくやってれてたけど、現実でたわいもない会話をして夢の中にいるみたい、夢の中でついに二人が出会ったっていうとこで終わってて、いやほんまなんかさ、これちょっとおしゃれすぎんのよいやなんかすごい、またこの奥さんのキャラクターもすごい可愛らしくて、
うん、奥さん可愛いね、
うん、このメガネ隠したシーンとかもさすごい可愛いし、なんか最後ちょっとこういう、まあ切りついたところはあるけど、なんか緩い可愛い、おしゃれな終わり方で終わるっていう、
いやそうなんだよな。だから、うん、これもさ、もう並び方が良くてさ、この家族ものみたいなのをさずっと見せてさ、その突然の暴力性みたいなのをさ、うん、ずっと見させられ続けてるやんだからさ、いつ来んねんっていう感じがしながら読んでしまうね
あ、そうだよね。これもさ、そのそうそうそう、いつ奥さんの方がしびれ切らしてさ、なんかやばいことやるんじゃないかみたいな、
そうそうそう、
そういう緊張感があるからね。いや
でもなんかこれやっぱ一緒に暮らすっても多いな、この短編集は、
うん、僕もなんか読み返してて、あ、こんなに家族ものというか夫婦ものみたいなもんやって思ったね、うん、
なんかそういう関係にすごい興味があったんだろうね、この時期ね。
うん、僕もっとこの若者の恋愛が多かったかなって思ったけど、若者っていうか学生のね、
うん、そんなことないね。
そんなことなかったなと思って読み返すと、
うん、これだからね、ぜひその今同棲をしているとか、今誰かと一緒に暮らしている、うん、誰かと一緒に暮らしているって人にぜひ読んでほしいなと思います。
ああ、そうですね、
うん、
なんか一緒に生活することみたいな話とか、まあ、あと言ったさっき言った毎日っていうのなんかも、その人と交際すること、まあ、この1対1で誰かとこう生活していくこと、暮らしていくことみたいなのがテーマの作品が意外と多いですね、この作品、
ね、
夢から覚めたあの言葉の方はね、うん、
このな、僕あと、まあ、一応紹介するだけによると、うん、あのスキードで言うとこの悪い子っていうやつが一番好き
かな、うん、あ僕もねそれ実は最初言おうかなと思ってた。いいよね、悪い子ね、うん、
これもめっちゃいい。これちょっとね宗教みたいなのも出てくるしね、
うん、確かにこれはシャークさん好きそうなあれあるなと思った。しかも
これ
の女の子二人ものやしね、これね、
そうそうそう、うん、これ松岡真由だない
やそうよな。なんかこの片方がさ久しぶりに会ったら変わっちゃってたみたいなのさ、変わっちゃってたんじゃないかみたいな話って僕ら結構してきてるよね。
ああそうだね、
あれあれ、ほら私を食い止めてる時もさ、そんな橋本愛と、うん、能年ちゃんのやつもあったし、
この愛すべき娘たちでもあった
よね。そうそうそうそうそう、
うん、
あの自由奔放な子がね、 どんどん
飲
み込まれていくような、それと同じイズムを確かに
感じる。だいたいパートナーが悪いんだな、こういう
そうやんな、だいたいさ、ろくでもない結婚相手じゃない
そうやねんな、やっぱご近所物語でも恋は毒なんだぞって言ってたからな、ストームがな
ご近所でも。いやでもなんかやっぱそのどうしてもこの社会構造上、男性結婚した時にその男性側の方に寄っていくしかないみたいな、
うん、
風になっちゃってるっていうのはやっぱでかいんじゃないですかね。結婚して変わっちゃうっていうのはさ、うん、
そうだね、うん、なんかそういう問題意識があったんだろうね。だからそこの過程みたいなものと、そこをじわりじわりと書こうっていったところに、この生活のルーティンみたいなのが多分この時宮崎先生はテーマにあったんだろうな、
うん
うん、いやでも読み返したら、でも寺田さんまたこんなウェッティーなのと思ったけど、読んでよかったやっぱ、うん、素晴らしいです本当に。
はい、というわけでですね、今日の談話以上でございますけれども、心の砂地は引き続きお便りをお待ちしております。すべての宛先は kokoronosuna@gmail.com 心の砂@gmail.com までよろしくお願いします。もしくは Spotify、Apple Podcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします。 Apple Podcast でのレビュー評価も絶賛募集中です。ぜひともよろしくお願いします。
ツイッターでの投稿はハッシュタグ KOKOSUMA ココスナです。よろしくお願いします。ツイートしていただく際にはエピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいです。また本編で出てきた固有名詞などはノートに用語集がありますので、そちらもご覧ください。ノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございます。
はい、というわけで、以上でございます。ありがとうございます。42回でしたっけ、課題の本が決まってる。
ああ、72回
あ、70、ね、なんで42回って言ったら、
そうそう、72回、24回ごとにあのジェンダー系の本を取り上げるっていう。
どういう倍数なのよ
いろいろ係数作りたいから、俺係数大好きだから。
なるほど、
そういう、うん、
まあ、そういうルーティーンだ
そうです。そろそろやっぱそろそろこの季節が来たながね、やりたいのよ、ここずっとやってるとさやっぱ5回ごと共有の段階やろ、なんかやっぱそういうのやりたい。10回に1回ぐらいゲストが来て、24回に1回そういうなんかジェンダーとかのこと
を考える。だんだん流れがね、はい、
そうそうそう。
で、何をやるんでしょうか。
でですね、武田砂鉄さんというですね、
はい、
ライターさんの、町相撲を削り取れという本を取り上げてお話ししていきたいなと思いますので、
はい、
はい、ぜひともですね、お便りとか感想もお待ちしておりますので、メールフォームなどからお送りいただけると嬉しいです。
はい、よろしくお願いします。それでは皆さん、
ごきげんよう。